山が赤や黄色に色づき、外に出かけるのが楽しい季節。そんな時欠かせないものは磁石と地図、そして道しるべです。それがなければ楽しいハイキングはできません。私たちの人生の磁石と地図、そして道しるべ、それこそ聖書なのです。今日もこの聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。さて、7、8年ぐらい前から関東の方に毎年年中行事のように私を招いてくださる集会があります。私はそこへ行くのがとても楽しみなんですね。というのは、そこに私の特に親しいクリスチャンの方がいるんです。実はその方は ALS という難病にかかっている方です。この病気は全身の筋肉が萎縮していき、最後は呼吸する筋肉も動かなくなるというものです。原因不明で現在のところ治療法がありません。もし自分の身にこの病気が来たらと考えるだけで、私は心臓がドキドキし始めます。ところがこの方はいつも笑顔でニコニコしてるんですね。しかも無理にニコニコしているというのではなく、喜びの秘訣とつながっているのでニコニコしているんです。先日お会いした時は車椅子で、顔面に酸素吸入の装置を装着されていらっしゃいましたが、装置以外は全く同じですと穏やかに話されていました。外出は難しいですねと聞くと、はい、外に出る働きはできません、でも家の中でする働きがたくさんあるんですよとおっしゃるんですね。実はこの方のもとに連日のように全国から訪問者がやってくるんです。もうまさに千客万来という感じなんですね。どうしてこんなにたくさんの方がやってくるのか。実は彼のそばに行くと、何とも言えない慰めをこっちが得ることができるんです。静かな明るさがそこにあるんです。思い通りにならない制限が次々と進行していくのに、なぜ明るいのか。一言で言うと、すべてのものを支配している神が自分を心から愛していてくださるということを信じきっているからですね。そしてこの病の中にあって、神に対する苦々しさが少しもないんです。こんな病気にさえかかっていなければとか、どうしてこんな病気になったのかという神に対する暗い疑念がないのです。私たちはこのような難病にかかっていなくても、自分の思い通り、期待通りにならないような時、つい苦い思いを持ちがちです。あの時あんなことがなければ、今頃私はこんな風でなかったとか、子供の時あんな環境で育ってなければ、今頃もっとまともな人生だったとか、人生に対して、また神に対して苦い思いでいる時、私たちは静かな明るさではなく、どす黒い暗さに支配されて生きることになります。恨みがましい人になっていくんですね。では一体どのようにしたら苦さから解放されるんでしょう。聖書の中にこう書いてあります。もし罪はないと言うなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。ここに罪から解放され、清められた晴れやかな人生に至る秘訣が書いてあるんです。第一に、自分の中にある悪や罪、否定的なものの存在を認めるということなんですね。聖書は語っています。もし罪はないというなら、自分を欺いていると。自分を欺いているとき、私たちは自分の本心とも神の許しとも出会うことはできないんですね。神が私たちに求めていらっしゃるのは、 パーフェクトな人生ではなく正直さです。心の伴っていない敬虔な決まり文句のお祈りより、実感のこもった不満の本音や叫びを聞きたいと願ってくださっている方、それが神なんです。時々クリスチャンになるためには立派でないとダメだと思い込んでいらっしゃる方がいらっしゃいますね。私なんかまだまだ修行が足りませんとか、罪深いことをつい考えてしまうので、とてもクリスチャンの皆さんのような崇高なことはできませんという方がいらっしゃるんですが、しかし、たとえキリストを信じても、心の中に罪深い考えは湧いてくるもんです。私なんか毎日のように思ったらあかんことを思うて、もだえております。そんなことを思わなければそれに越したことはないんですが、思ってしまうんだから仕方がない。この現実を認めて、自分の中に悪があることを正直に神様の前に持って行って告白するということが求められていることなんです。ところで時々憎しみや怒りは罪だと思っている人がいます。もちろんそういうケースもあるでしょう。でも中には憎むべきこと、怒って当然ということもあるんですよね。もし誰かがあなたに対して罪を犯した時に出てくる怒りは正当だと思います。裏切られた時に怒りを覚えたり、嘘をつかれて傷ついたり、仲間外れにされて悲しく思ったりするのは罪じゃないと思います。そういう風に作られてるんです。そう思うように作られてるんです。そう感じていいんです。ただ、そのままほっといたら解決にならないんですね。罪ですら喜んで許し、癒してくださる神のところに、そういう気持ちを持っていくことを、神は求めてらっしゃる。その気持ちを持っていって隠さずに思いの丈をぶつけていくということなんですね。第二に、神はご自分の真実と正しさに基づいて罪を告白する者を喜んで許してくださるっていうんです。これは一見不思議なことです。神は愛と憐れみに満ちているので、罪人を許すというなら辻褄が合うように思います。ところが聖書は、神は真実で正しい正義の方だから、キリストを信じる罪人を許すって言うんですね。正義の審判者、正しさを追求する神ならば、むしろ罪人は許されてならないはずなのに、正しいからこそ許すって言うんです。どうしてキリストを信じる罪人を許すことが正しさにつながるんでしょう。キリストが、その罪人の罪の刑罰をすでに受け、許しの資格を準備してくださったからです。あなたに代わって、あなたの罪の責めを負ったキリストが、あなたの償いをすでに終えてくださったからです。許しの手続きはすべて完了してるんですね。ですから、あなたがこのキリストの救いを受けるならば、神は許さなければならなくなるのです。キリストの罪の償いは、それほどまでに完璧なものなのです。あなたのために十字架にかかって命を差し出し、身代わりに刑罰を受けてくださったキリストは、墓に葬られ、死後三日目に復活しました。したがって今、生きている方です。あなたがこのメッセージに聞き入っている最中、あなたの傍らで、決心を促しておられる方ですね。もし決心するにあたって心配なことがあるなら、その心配もろともキリストに告げていただきたいのです。私は大学時代、一人のクラスメートをキリストに導いたことがあります。この人は神奈川の有名なお寺の娘さんでした。自分がクリスチャンになるなんて、父を悲しませ、母を嘆かせることになるからとてもできない。大体こんな立場の私にイエス・キリストを伝えたあなたという人は迷惑そのものだと言って、随分悪態をつくので私は言い返しました。それを私にではなくキリストに言ってください。キリストが私の上司ですから。苦情は部下の私ではなく上司のキリストに告げてください。思ってることをそのままイエス様に言ってください。彼女は目の前で そんなこと言っていいんですかと驚きながらも心配事のすべてをキリストに告げたのです。後にご両親もキリストを信じたことは実に素晴らしい主の御業でした。奇跡の一歩はあなたの正直な告白から始まるのです。どうぞ今日、イエス様の前に祈ってください。心からお勧めしたいと思います。
ここで今日のゴスペルです。向井香織さんで、十字架の上。
十字架の上にかけられた主イエスの血潮を流れて降り注ぐ十字架の上に釘付けられてなお祈られたこの貧しき地上
お待ちしています。何でも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのメッセージカセットを希望される方はテープ希望と書いてお送りください。宛先です。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号、聖書と福音プレゼント係までです。この番組のホームページのアドレスは biblegospel.org biblegospel.org です。ぜひアクセスしてください。今日の御言葉をご紹介しましょう。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。ヨハネへの手紙第1:8-9。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。